副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか？
はい、この1年でこれだけ仕込みましたっていう話をしたいと思います。まあ、何のこっちゃっていうね、話なんですけど、はいはいはいはい、先日ですね、不動産投資を志す方向けの、
はい、
土日で2日間でやる、集中合宿っていうのをやったんですよ。うん、
はい。
はい。これ、毎年やってるんですけど、
うん、
土日というね、皆さんの貴重なお休みをいただいて、
はい、
2日間で、不動産の基礎知識の学びから、
はい、
あとですね、ゲストを、9名呼んで、先輩大家さんたちが、どういう不動産投資をやってきたか、
はい。
どんな成功をしたか、どんな苦労をしたかっていうので、赤裸々に語ってもらう話を聞いたりとか、
はいはいはい、
自分の今後の不動産投資の計画を、ロードマップを作るとかっていう合宿をやったんですよ。
なるほど。
はい。で、その時に僕、講演する時間が2時間いただいてたので、
はい。
皆さんに、私が話す時に、
うん。
あ、この1年でどれぐらい不動産仕込んだかなっていうのを、
うん。
ちょっと改めて、資料を作ってたんですよ。
はいはいはい、
はい、はい。で、これ、ポッドキャストでも話したいなって思ったんで。
なるほど、なるほど。
まずは不動産としてどれぐらい仕込んだかって話と、はい、あと不動産以外にも、いろんな事業に対して仕込みをしてるんですね、私。
はい、はい、はい。
っていう話をちょっと今回聞いていただきたくて。
なるほど。
はい。で、皆さん、リスナーさんにとって、当然意味のある音声にしなきゃいけないので、
はい。
僕がただ話してる。やってることを話すんじゃなくて、
うん、
要は僕がこれだけ仕込めた理由みたいなのが皆さんの参考になるだろうなと思ってるんで、
うんうん、なるほどなるほど。
っていう話をちょっとしたいだと。
はいはいはいはいはい、はい、
で、ちょっと順番に手短に話すとですね、
はい、
この1年でどれぐらい不動産仕込んだかっていうと、
うん、
ほぼ全部ポッドキャストでこれまで話してきてることなんですけどね。
はいはいはい。はい、
まず2025年の春ぐらいになりますに新築アパートを、
うん、
14世帯建築しましたと。
うん、
はい。これがだいたい1億7、8000万ぐらいのアパートで、
はいはいはい、はい。
これもう、竣工1ヶ月前に満室になりました。
すごい。
はい。うん、順調に今満室経営してますと。
はい。
で、2025年秋頃ですね。
はい。
9月、10月ですか ?10 月頃に南千住に、
はい。
新築の RC、マンションを建築しました。これ鉄筋コンクリートのマンションですね。
はいはい、はい、はい。
これ14世帯で、2億4000万ぐらいの、
うん。すごい。やっぱ鉄筋コンクリートになるとそんなに値段上がるんですね。
なるんです。はい。もうマンションなんで。
うん。うん、
はい。で、これで、なりますと南千住で4億ちょっとはもう、建築を去年やったわけですね。
はい。
で、さらにですね、
うん、
ホテルが3件仕込みが決まってて。
ホテルも、なんか、急に進みましたね。は
い、そうそう。山本さん、僕と付き合いで、ね、長く付き合っていただいてるんで、
はい、
小林さん急になんか、ホテル、いきなり仕込み出したなって思ったと思うんですけど。
いや、ホテルの話は前からされてて、ずっと探してらっしゃったじゃないですか。
そうそうそう。
沖縄の物件とかいろいろ、
ここ
では話してないですけど、
そう。
いろいろ探してらっしゃって、あ、ホテルをやりたいんだなっていうのは、思ってましたけど、その建て出すといきなりもう3軒になりました。
そうなんですよ。それで、三軒茶屋のホテルが、
はい、
この収録時点で間もなく竣工するっていう、はい、まあこれはまあ別でも単独でこの竣工する話は取りたいんですけど、まあ、三軒茶屋に木造の3階建ての、はい、まあ小さなホテルが、1億5000万ぐらいで建つんですよ。
はい。
意外と低コストで立ってて、で、それと次にですね、2026年以降に予定してるのが、清澄白河に、
はいはいはい、
RC でホテル、鉄筋コンクリートのホテルを建築するのと、
うんうんうんうん、
あともう一個池袋に、
はい、
鉄筋コンクリートの、ホテルを、建築しますと。
はいはいはい。
はい、
都内で、すごいですよ、建物が、もう、ニョキニョキ立ってますけど。
そう、ニョキニョキ。そうですね、これ全部で、6億、まあ7億いかない、4億から、あら、6億から7億の間ぐらいは、この3件だけでもホテルやるんですよね。で、これもこの1年で全部決まってて、もういよいよ1件目が竣工が、2週間後ぐらいなんですよね。
はい。
っていうのがあるじゃないですか。で、
はい、
さらにですよ。 さらに、うんうんうん、ドバイの不動産も私買ってるんですよ。
そういえばそうでした。
はい、そうです。で、これも、ちょうど1年ぐらい経ったんですよ。
はい。
買い始めて。
はい。
で、この収録時点でね、5部屋買ってますよ。
そうですよね。買うつもりないのに行って、もう買わんわけにはいかんなったって言ってましたもんね。
そうなんですよ。
竹越さんと一緒に。
そうなんです。竹越さんと一緒に行って、買わない理由はないと言って、毎回迷うんですけど、勇気を持って買うみたいなことをやってて、で、これもですね、契約ベースでも8億ぐらい買ってんですよ。うん、
ドバイの不動産はでも、
うん。うん、
銀行融資で買うわけじゃないんですもんね。
そうなんですよ。なので、最初に、20% とか 25% 払って、
はい、
で、プラス順番に 5% とか 10% とか払ってって、3年後から4年後、5年後に竣工する新築のマンションに、分割でお金払っていくっていうのが、ドバイ不動産の投資の仕方なんですね。
うんうん、
はい。なので、それをもう僕らは、そんだけ、8億ぐらいはもう、契約してますよと。
すごいですね。
ただもう数億ぐらいはそう、もう全然お支払いしてて、みたいなレベルなんですよ。
はい。はい、
なので、あともう一個ですね。ちょ、これまだ本気までしてないんですけど、
うん、
千葉県に、すごくいいアパートの土地が出まして、
はい、ほうほうほう、
これつい最近ですね。で、それも今土地の仕込みを、買い付けを入れて、
はい、
銀行の融資申し込みをしてて、うん、一応口頭では融資出ますよって返事もらった段階です、今。うん、なんで、次の、これ木造のアパート建てる話なんですけど、
はい、
千葉県にちょっと大きめの木造アパート建てるか、みたいな話が今動いてます、みたいな、
うん。
っていう風なんですよ。うん、
はい。
で、これ今、ザーッと言ったじゃないですか。これ1年で全部やってるんですよね。
すごいですね。これはけどすごいですね。正直3年前は想像つかなかった感じじゃない
ですか。そうなんです。何やるの ?3 年前の小林では、まあ、山本さんもね、はい、ご存知の通り、まだこのレベルじゃなかったんですよ、3年前は。
はい。
だから自分なりにちょっとずつ成長してるんですね。
ちょっとずつですけど、この1年すごいですねけど。
いや、そうなんです。なんで、これが今日話したい、半ば、いわば指数関数的な成長を、はい、してるなっていうのを、ちょっと別の回でも指数関数ビジネスが熱いって話をね、うん、お届けしてるんですけど、
はいはいはい、
その成長曲線っていうのは、
はい、
その、指数関数的に伸びるなと。
うん、
いうのを自分が身をもって今感じてて、要はやれることのレベルが上がってくるなっていうのが、加速度がつくみたいなことになって、
はいはい
はいはい、で、まあ、さっき言った不動産で全部足し算しますとね、この1年だけなのに20億ぐらいやってるんですよ。20億円いってるわ、みたいな足し算したら。
すごいですね。
そう、資料作ってて。で、はい、こんなやったんだって自分で笑っちゃうみたいな、
はい。
だから、3年前の小林では、まだ、そんな1年で20億仕込むなんてのは、やっぱ無理だったわけですよ。
うん。
だから、すごい、変わってきたなって思うんですね、自分自身が。
はいはいはいはい、はいはい。
で、ちょっと不動産以外の話も、合宿では話したんで、ちょっと手短に喋ると、
はい。
今のは不動産だけの話じゃないですか。
うん、うん、うん。
で、それ以外にも、例えば、カーリースの事業も私ずっとやってるんですね。
はい、はい。
これ車の、介護事業者様とか、軽貨物事業者様に、うん、月3万ぐらいで、
はい、
中古の軽バンとかミニバンを貸し出しするカーリース事業ですね。
うん。うん、
これがコツコツやって今1年半ぐらいなんですけど、
はい。
100台超えたんですよ、納車が。
おー、ほうほうほう。
はい。なんで、1台3万約もらうと、毎月300万ぐらいは、
はい、はい、はい、はい。
このカーリースの事業からもサブスクが売り上げになるようになってきたと。
うんうん。うん。
なので、これも、おかげさまで、まあ、その、提携してる、業者様のお力もあって、受注が順調で、はい、まあ、今もね、はい、まあ、今後もずっと増やしていける予定なんですね。
うん、うん、うん。
で、これは、カーリス事業オーナー制度っていう、皆さんへの、権利収入案件にも実はなってるんですけど、
はい、はい、はい、はい。
まあ、こんなカーリス事業も100台超えて、
うん。
あとですね、軽貨物の事業を、2025年にバイアウトしたっていう話があって、あ、これってあれかな、山本さんにはしたかな、ポッドキャストでお話ししましたっけ？すいません。
軽貨物の事業をやってるっていうのは、
ありましたよね、前に。
お話してます。
はい。はい、あれ、実は2025年の暮れに、
はい、
より大きな軽貨物業者様にオファーいただいて、はい、売却したんですよ。事業売却したんですよ。
なるほど、なるほど。
はい、これごめんなさい、ポッドキャストで言ってなかったか、よく考えたら。
売却の話はしてないですね。
あ、そうだ。これ、一ネタ別途喋ってもよかったんですけど、当時。ちょっとポッドキャストで言ってなかったんですけど、はいはい、 3年半、4年弱ですかね、やってきた、軽貨物の事業を、うん、カーリーサ事業にちょっとリソースを割く意味もあって、
はい、
軽貨物を、より大きな軽貨物業者様に、事業ごと買って、買い取っていただいたんですよ。
なるほど、なるほど。
あれからすると M&A ですね。初めての M&A で、うん、売る側の M&A をやったんですね。
はい、はい、はい。
はい。こういうバイアウトも去年実はやってたりとか。
これも初めての経験じゃないですか？
そうなんです。いや、でもね、うん、これあれですね、いろいろやりすぎて、軽貨物のバイアウトをポッドキャストで喋らないって、よほどですよね。なんか、やばいな、自分で今思いましたけど、山本さんに伝えたつもりでいたけど、今喋りながら、あれこれ話してなかったか今思ったってい
や。今僕初めて聞きました。あ、打ったんだと思って。
打ったんですよ、そう、はいはいはいはい。こんな大きな出来事を、言い忘れるぐらいいろんなことやりすぎちゃってるっていう。
なるほど、なるほど。
はい、まあこれもあって、あと、もうちょっとあるのが、これポッドキャストでお話してる通り、門前仲町で焼肉屋さんが始まるっていうのがあって、はい、これアパホテルさんの1階でやらせてもらうんですけど、
うん、
これも決まりまして、うん、あと、はい、これもついこの間音声出しましたが、恵比寿でしゃぶしゃぶ屋さんをやるっていうのが決まったりとかですね、こういうのも、さっき不動産仕込みながら、こういうのも進んでるわけですね。
はいはいはい、
はい。はい。で、もちろん、副業アカデミーというスクールも、いつも音声聞いていただいている通り、様々な講座をずっと、運営しながら、
はい。
はい。で、例えば YouTube も、令和の富裕層研究所っていう不動産投資の YouTube から、それ以外にももう複数個、2、3個チャンネルがあるんですけど、うん、ここの YouTube も結構強化してて、
はい。
ここから素晴らしいお客様との出会いが、あったりとか、
うんうんうんうん、
で、今話してきた不動産、ホテル、ドバイの不動産、カーリース、焼肉、しゃぶしゃぶ、飲食業ですね。こういうのすべてが、はい、資産運用代行事業になってて、うん
はい、はいはいはい。
皆さんからすると、お任せいただく、お任せ資産運用っていうサービスに全部紐づいてるんですよ。
うん。
皆さんが何もしなくても収入の柱が作れるっていう事業をこっちが作りますと。
はいはいはい、
はい。はい。なんで、カーリス事業オーナー制度とか、うん、ホテル事業の、いわゆる小口のオーナー制度とか、ドバイ不動産の小口案件とか、
はい。
焼肉オーナーズアカデミーとか、
うん、
ホテルオーナーズアカデミーとかいろいろポッドキャストで話してきましたけど、
はい。
はい。全部皆さんにこの権利収入を取ってもらうための事業の蘇生でもあるわけですね。
うん、
はい。っていう種まきをこの1年で全部やってるわけです、私。
なるほど。
はい。っていうことで、まあちょっと他にもあるんですけど、うん、このぐらいにしといて、
はい。
なんで、ここまでやれるようになるのかっていう話なんですよ。
うん、うん。
もちろん皆さんにこのね、これほどやってほしい、やりましょうってわけじゃないですし、
はい。
興味のね、ありなしもありますから、全然、私が、やってることが全てじゃ全くないんですけど、
うん。
明らかに、その2年前、3年前の小林では、できないようなことを、
はい。
複数本、同時に大きな規模でやれてると思うんですよ。
確かに。はい。
で、これ山本さんが一番感じてくださると思うんですけど、
うん、うん。
で、これなんでこんなにできんのかっていうところが、まあ皆さん、はい、リスナーの皆さんにとっても、まあ役に立つかなと思ってて、
うん、うん。
はい。で、まあ何かっていうと、
はい。
実はこれまでに何度も言ってる話なんですけど、
うん。
やると決断して、
はい。
で、01の行動を起こして、
うん。
で、1を10、10を100にする継続をしてるっていう、もう、ただこれだけなんですよ。
はいはいはいはいはい。
これをやり続けてると、
うん、
指数関数、二次関数的に、できることのレベルが、飛躍的に上がってくる。
うん、うん。
っていうことを今私が体感してるんですよね。
はいはいはいはい。
これを皆さんにも、ぜひ、自分として、体験していただきたい。
はいはいはい、はい。
特に副業や資産運用において。
うん、うん。
私が言えるのはそこなんで。
はい。
で、この、ゾーンに来てくれると、うん、毎年やれることが、増えて。
はい。
で、自分に力がつくと、毎年、新しい、やってくださいっていう、チャンスが舞い込むようになってきて。
はいはいはいはい。
はい。で、それを決断できる力も自分にあって。
うん。
っていうのが、どんどんこう、いい意味でこう拡大していく感覚があるんですよ。
はいはいはいはい。
これが、皆さんにも、同じように、皆さんにもそうなっていただけたら、これほど、最高な人生ないよなって思うんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
なんで、まあ、結局言うことはいつも一緒なんですけど、もうやると決めて、決めるだけじゃなくて、本当に行動してですね。
はい。
はい、で、行動して、三日坊主じゃなくて、継続するっていう、コツコツがコツっていう、この、 あの、ワード通りなんですけど、これをひたすらに年単位で続けていくと、うん、
はい。
本当に、その、成功曲線が上にカーブしてて、
うん。
どんどん、あの、変わってくるんですよね、人生。
はいはいはいはいはい。
これは、まあ、聞いたらそうだろうなって思っても、
うん。
やってる人って少ないんですよ。
はい。
要するに、この、やれないんですよね、皆さん。
うん、うん。
なんでかっていうと、コンフォートゾーンにやっぱいたいから。
はい。
心地よいね、自分のゾーンにいたいから、自分のためになる嫌なことを選べないんですよね。うん、
はいはいはいはい。
で、これを突破できた人が、ちょっと年単位になりますけど、
うん。
バンバン人生が変わっていくというか、
はい。
もうね、一年前の自分が想像できないような自分になってるみたいな。
なるほど。
一年ぐらいで。
はいはいはいはい。
あ、そういうことで、絵画も買いましたしね。この間、ポッドキャスト出しましたけど。
そうですね。はいはいはい、はい。
絵も買いましたから、
うん。
すごい金額の絵をさらっと買うみたいな。
はい。
ことが、できるようになるんですよね。
で、
このゾーンっていうのは、本当幸せだなと思ってて。
はい。
皆さんにもこの領域を本当にね、体感してほしいなって、思ってますけど、うん、この間音声でもこれも撮りましたけど、流されない人っていうのは 2% しかいないと。
はい。
流されてる人が 98% だって話もね、はい、音声出しましたが、
はい。
2% の流されない人っていうのが、その決断と行動と継続ができ続けてる人なんですよ。
うん、うん、うん。
この人たちは 2% なんですよ。
はい。
そう。で、この人たちって、外の、何か外的な要因とか、他者評価とかに影響を受けにくいんですよね。
うん、うん、うん。
はい。自分自身、過去の自分と今の自分を比較してる。
はい。
過去の自分より今の自分がいいっていう、ことだし、あと他者評価じゃなくて自己評価で生きてる。
うん、うん。
そう。こういう人たちが、この決断行動継続をやって、1年ぐらいでできることが変わって、はい。まあ、2年、3年、5年、10年経つと、もうビビるほど、レベルが変わってくる。
うん。
なんかレバレッジがかかってるっていうか、
うん。
なんかね、不動産の銀行の融資と一緒みたいな感じで、
はいはいはいはい。
自己資金 10% なのに、90% 融資が出て、10倍のものを買えるじゃないですか。
うん、うん。
不動産は。そんな風に、ちょっとこう、テコの原理で、やれることが増えてくる感覚。
うん、うん。
っていうのが最近すごく、あって、この 1年半ぐらいですかね。
はい。
だからめちゃめちゃそれを自分が一番感じるので、
うん、
まあこれ皆さんに本当になんていうんですかね、こう、信じて、まあ騙されたと思ってやり続けてみてほしいなと思うんですよね。
はい。まあでもその特別なことをやってるわけではなくて、
うん、
コツコツとした積み上げをやっていけば、
うん、
やれることがすごく大きくなってきて、
そう、
振り返るとこんなことができてたのかと。
そう、そうなんです。まさにそう。そう、振り返ると、よくこんなことできるようになったな、みたいな。
うん。
さっきのホテルの話だって、さっき山本さんおっしゃった通り、数年前はホテル建てたいって言ってて。
はい。
とある九州の素晴らしい、ホテルを、宿泊させていただいたときに、
うん。
そのホテルオーナーの方と喋って、いやー、自分もホテルやりたいなー、なんて言ってたのが3年前とかですからね。
そうでした。はい。
はい。もうめちゃくちゃ。
あの時すごい探してらっしゃいましたよ。
そうなんです。ホテルやるから土地探すっておっしゃった沖縄です。マジ探して、沖縄で買うかもっていう直前まで行って、
はい。
いろいろ考えてそれやめたりとか、
うん。
頓挫したりとかいろいろしてて、
はい。はい。
そうなんで、すぐに結果出ないこともあるんですよ。
うん。
今年中にホテルやるって言った年に、その年にホテルが、目標を書いたけど、叶わなかったこともあるんですけど。
はい。
これ毎年目標設定という通り、叶わなかった夢は、次の年に繰り越しして情報修正するみたいなことをいつもやるんですけど。
はい。
で、翌年もホテル仕込むみたいなこと書いたら、やっぱり叶うんですよ、それが。
はいはいはいはい。
で、今3つ仕込んだみたいな感じなんですよね。
うん。
で、ホテルのその実業が始まって、オペレーションとかも慣れてきたら。
はい。
例えばですよ。例えば、皆さんの、なんかね、ホテルやりたい方がね、資金力ある方がいたら、その方のホテルを我々が建てて、
うん、はい。
で、我々がホテル業を運営するみたいな。
うん。
そんなことも多分あり得るんだろうなって今思って
る。おー、なるほど、なるほど。
そうなんです
。実績が出れば。
そうなんです。実績ができれば、今度そういう未来もあるから、うん、まあそういうレベニュークリエーションもあるわけですよ。
は
い、皆さんのホテルを作って、皆さんのホテル宿泊ビジネスという、まあ、マネタイズを提供する。
はい。
で、うちは管理料で、ビジネスをさせていただく。
うん。
みたいなことももしかしたら始まっちゃうかもなーなんて。
なるほど。
思っ ったりしますし、はい、あのドバイの不動産も今その5件ぐらい仕込んでるんですけど、
うん、
あのまあ、全部もちろん上がるっていう自信があって買うわけですよね。
はい。
で、まあ、2028年から30年ぐらいに竣工してくるんですけど、
うん、
その中のどれか1個売却できたとしたときに、
はい。
まあ、まだ取らぬ狸の川山用ですけど、あの、2倍とかになるのを狙ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
例えば2億で買った物件が2倍だったら4億円なわけですよ。
はい。
したらもう2億利益出ますよね。
うん。
みたいな。で、こんなことが、うん、あの、また将来起こるんじゃないかなって、あの、思って、でもそれは、うん、それはなんでそれが、あの、できるかっていうと、決断行動継続をもうずっとやってるからであり。
はいはいはいはい。
で、ドバイの物件なんて、あの、日本人で買う人少ないんですよ、まだ。
うん、うん。
ドバイ不動産買ってる人って、あの、僕本当に周り超少ないです、知り合い。
はいはいはいはい。
はい。ぐらいいないんですけど、私はそれを買ったわけですよね。
うん、うん、うん。
なんで決断できたかっていうと、これもポッドキャストで何度も言ってる、はい、あの、取れるリスクだったから、取ったってことですね。
うん、うん、うん。
これが、あの、皆さん超重要で、
はい、
あの、私がその1年に1回20億仕込みました、なんてこと言ってて、
うん、
あの、同じだけ皆さんにやりましょうって言ってるわけじゃなくて、
はい。
皆さんにとっての取れるリスクって何ですかと。
うん、うん、うん。
例えば、まあ、不動産として言わせてもらうなら、例えば、8000万のアパート1棟を、95% 融資でオリックス銀行でローンが出て、
はい。
まあ、自己資金はまあ500万から1000万弱使うと。
うん。
これをギリギリ自分でちゃんと自己資金も余力あると。
はい。
で、オリックスからもローン OK 出て。
うん。
で、勉強したらこの物件だったら空室埋まるし。
はい。
あの、修繕のリスクも新築だからないと。
うん。
例えばそう。だから、これは取れるリスクだからやるっていう。
はい。
で、今取れないリスクは、例えば3億円の RC は、また自分には無理と思えば、これはやらない。
はい。
っていう、これはもうね、あの、誤解していただきたくないんですけど、むやみにリスク取ろうっていうことじゃないんですよ。
うん、そうですね。はい。
今の自分が、ギリギリ届く、取れる範囲のリスクで、万が一うまくいかなくても乗り越えられるリスクですね。
はい。
これを決断行動継続でやっていきましょう。っていうのが、あの、とっても寛容で、
うん、
これを、あの、継続する人が、その、いわゆる指数関数的に成長できると。
うん、
その延長線上に僕が言ったようなことは、僕の場合はさっきみたいなことをこの1年でやってるわけですよね。
はいはいはいはい。
はい、なんで皆さんにもそういう、あの、皆さんのなりの予想を超える、うん、あの、ミラクルとか、
はい。
想像もできなかったレベルを自分が当たり前にやってるみたいな。
うん、
っていうことがこう起こってくるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
これが最高になんかあの人生、一度きりの人生なんで、
うん、
本当にこう尊いなっていうか価値がある人生だなと思うんですよね。
はいはいはいはい。うん、
なので、まあ皆さんにはその目標設定していただいて、
はい。
今年やることっていうのをね、目標を決めて紙に書いて、うんね、目に入ると貼っとこうって毎年1月に言ってるんで、それ聞いてほしいんですけど、
はい。
その目標に向けて、あの、やるべき、今自分が取れる、あの、リスクの範囲でやるべきもの。
はい。
自分のためになる嫌なことですよね。
うん。うん、
これをやると決めて行動して継続すると。
はい。
はい。これをね、ほんと繰り返し、あの、すいませんけど、
うん。
ぜひね、あの、皆さんにやっていただきたいなと思っているわけなんですよ。
はいはいはいはい。まあ、小林さんの、その資料作りのために振り返ると、こんなにやってたのかと。
そうです。
分かったので、今回お話しいただきましたけど、あの、皆さんも、自分のできる範囲でコツコツ積み重ねをしていれば、気がつくとはこんなにできるようになってるのかという成長が見れることがあると思いますので、
はい、
参考にしてみてください。
はい。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。